毎月第3水曜日のこの2時台は新生会富山病院から先生をお招きしてお話をお伺いしています。今日は内科東洋医学科の清水和彦先生にお越しいただいております。さあ清水先生、先ほどは東洋医学ということでお話をお伺いしてまいりまして、漢方についてもお伺いしましたけれども、先生は予防医学ということで人間ドックですとか検診などもされているんですよね。
はい、内科の診療と予防医学検診と両方担当しておりまして、内科の患者さんのお話を聞いてましても、運動がなかなかできないという方がたくさんおられます。また食事食べ過ぎが良くない、間食は良くないというお話をしても、ついついストレスがあって食べてしまう、目の前に甘いものがあると食べてしまう
先生耳が痛いです
そういう方が多いです。で、お薬で病気を治すということも大事ですけれども、生活習慣、食事、運動、その他の習慣を改善していく、これがやっぱり非常に大事ですね。
やはりその病気になる前にということですよね。
そうですね、
防がないとということですよね、やっぱりまず第一は運動なんでしょうか、私たち。
この富山周りを見てみまして、一家4人の家に車が5台あると、
そうですね、
いうようなところもありまして、日本でも車の保有率は一番高い部類に入ると思います。以前も私の家に近くのお子さんが遊びに来まして、連絡しましたらお母さんが迎えに来られました。歩いて5分もかからないところなんですけども、車で来られるんですよね。
どうしてもね、なんか本当に近くに行くにもつい車乗っちゃいますもんね。これが良くないですか。
そうですね、やっぱり歩かないというのは良くないですね。
1日どれぐらい歩けばいいんですかね。
いろんな考え方がありますけれども、私内科で糖尿病の患者を見ております、で糖尿病学会というそういうところから進められている運動というのがですね、1日に運動3単位、それを週に3回以上、あるいは2日に1回と、こういう進められている量があります。
3単位というのは、
これはですね、運動のカロリー消費の一つの単位です。例えば食事でも、糖尿病の方はよく知っておられると思いますけれども、80キロカロリーを1単位として、1日に何単位の食事をするというような考え方があります。これと同じで、運動にも1単位、80キロカロリーのカロリーを消費する運動量を、1単位と言います。でこれはですね、体重によっても変わります。体重の軽い方が10分歩かれるのと、非常に、太っている方が10分歩かれるのと、運動量は随分違います。で例えばですね、体重が60キロとします、でこの方が、早足で、1分間に100歩から120歩ぐらいの早足で20分間歩かれたと、これが1単位なんですね。で、もう少しですね、これを運動量を強めて、同じ60キロの人が10分間ジョギングをされた、これでも1単位で、また5分間縄跳びをしたと、これでも1単位なんですね。ですから体重とその運動の強さによって、変わりますけれども、60キロの人でしたら20分間の早足、10分間のジョギング、5分間の縄跳び、これが1単位。これを1日に3回、週に3回、これがちょっと大変だということであれば、1日に2単位程度、そして2日に1回、 あるいは1日に毎日1単位。
ああ、なるほど。
まあ、これでもいいと思います。まあ、あまり負担にならない程度の運動を続けると。
そうですね。
まあ、とにかく、軽い運動、体を壊さないような運動を続けるというのが大事です。
その他、その日常の生活の中で気をつけたいことっていうのはどんなことがありますか？
はい。まあ、まず運動ですけどね、
はい、
まあ、なかなか外へ出歩くことが難しい。また天候によってなかなか雪が降ったり寒かったり暑かったり風が強かったりで外に出にくいという方も多いと思います。そういう場合に、まあ、朝起きて毎朝、テレビの体操番組を見て10分間体操すると、はい、これをずっと続けるということでもいいと思います、
はい、
そして、まあ、時間があるときに、まあ、少し汗ばむような運動を、まあ、1時間ぐらいするというようなことでもいいと思います、
はい、
まあ、これがまあ運動ということですけども、それからまあ健康に関して運動ともう一つ食事ですね。
そうですね。
食事は、まあ、基本的には食べ過ぎに注意するということですね、
はい、
まあ、朝ごはん抜いた方がいいというような人もありますけれども、まあ、基本的には朝昼晩と規則正しく食事をする。食事の、量、まあ、食べ過ぎに注意して規則正しい食事をするということ、それから間食をしたり夜遅い食事をとると体重が増えやすくなります、
はい、
夜遅く食べて、すぐ寝ると、
はい、
体に脂肪がつきやすくなりますね。
そうですよね、
まあ、それと、まあ、食事の内容、
うん、
まあ、基本的にはバランスよく野菜を多くとってですね、
はい、
脂っこいものを控えて、味付けは薄味、
はい、
まあ、それをゆっくりよく噛んで食べて、まあ、食べ過ぎに注意するということですね、
はい、
まあ、基本的にはバランスよくカロリーは取りすぎない、
はい、
間食や夜遅い食事は控えるというのが、まあ、基本ですね。
そうですか。これを守れば、まあ、基本的には健康に暮らしていけるのではという。
そうですね、カロリーを取りすぎないということに関しては、うん、これでいいと思います。
そうですか。
それと、まあ、はい、運動不足に注意するということですね。
わかりました先生。全然できていなくて、はい、私ね、そのつい食べ過ぎちゃうんですけれども、腹八分目って言いますもんね。
そうです ね、
その、まあ、日々の意識でしょうかね。ですよね。
まあ、食事をしていると、まあ、早く10分ぐらいでパパパッと食べちゃうと、お腹が膨れたと感じる前にもう胃袋の中に入ってしまうんですね、
うん、
ですからよく噛んでゆっくり食べて、もう少し食べたいなというぐらいで、うん、まあ、一旦箸を置いてください、
はい、
そうして30分か1時間ぐらい経つと、ああ結構お腹膨れてきたなと、落ち着いてきたなということになります。まあ、その逆にですね、
はい、
もうお腹いっぱいまで食べてしまうということになると、食べた後で動こうとするとお腹が痛くてしんどいということになりますので、
はい、
お腹いっぱいまでは食べないということですね、
はい、そうですね、気をつけます、
はい
はい、では先生、今年も1月入りまして、年も明けたばかりなんですけれども、今年1年どんな年にしたいなって考えてらっしゃいますか？
まあ今年に、まあ、限らずですね、
はい、
まあ、病院に来られて、まあ、お薬を出して、あるいは、まあ、いろいろ、まあ、食事運動を改善されてですね、で、まあ、病院に来てよかったと、
うん、
まあ、私が診察して、まあ、見てもらってよかったという方がですね、まあ、1人でも2人でも、
はい、
現れればね、それはいいことだと思います。
そうですね、これからも大切にしていきたいことっていうのはどんなことがありますか？
はい、まあ、東洋医学は特徴としまして、まあ、体のバランスを改善する、
うん、
体の、歪み、体が冷えていたり 元気がちょっと足りなかったり、そういう体の歪みを見つけてですね、全体を、バランスよくして体調を良くすると。ですから何か訴えてこられて、その訴えだけを取るということではなくてですね、まあ、体全体を見て、まあ、心身ともに健康な状態になるお手伝いをさせていただきたいと、そのように思います。
この東洋医学、やはりもうちょっとなんか幅広い皆さんに、ね、もっと知っていただければなって今日思ったんですけれどもね。
そうですね、
うん、はい。
まあ、東洋医学、まあ、以前にですね、まあ、肩こりで非常に困っている方が、患者さんがありまして、まあ、西洋医学でも筋肉の緊張をほぐしたり、いろいろ肩こりの薬があります。でそういう治療してもですね、まあ、良くならないと。それで何か漢方薬でいいお薬はないでしょうかと言われて、お薬を出しました。まあ、しばらくして良くならないと、なんとかなりませんかと。まあ、東洋医学には針とかお灸、そういうものもありますと、はい、いうことで、じゃあ試してみようかということで、針お灸をしましたけども良くならない、じゃあ気功体操をやりますかと、はい、いうことで、気功という気の、まあ、気というのはちょっと難しい考え方ですけども、体の中を巡っている、まあ、エネルギーの元のようなものですけども、その、まあ、周りが良くならない、良くないといろんな病気になります。まあ、この体の気の循環を良くする体操があります。そういう体操を紹介して、していただいたら、まあ、すっかり良くなられたということがあります。ですから、まあ、東洋医学、飲み薬だけでなくて針やお灸の治療もありますし、あるいは、薬膳食事療法という食事を注意して病気を良くする、そういう治療もあります。また気功という、体操をして気の巡りを良くして治す、そういう治療もありますので、まあ、いろいろありますので、はい、非常に応用範囲が広いと思います。
あ、そうですか。ではぜひこの東洋医学の、まあ、漢方でしたりね、そういったいろんなことをぜひと思われる方は清水先生のところまでお越しいただければいいですかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
新生会富山病院内科東洋医学科の清水和彦先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
失礼しました。